しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで不審の罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子、ザブビの子であるカルミの子アカンが聖絶の者のいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。ヨシアはエリコから人々をベテルの東、ベテアベンの近くにあるアイに遣わすとき、その人々に次のように言った。登って行ってあの地を偵察してきなさい。そこで人々は登って行ってアイを偵察した。彼らはヨシアのもとに帰ってきて言った。民を全部行かせないでください。2,000〜3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから。民を全部やって骨折らせるようなことはしないでください。そこで民のうちおよそ3,000人がそこに登ったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。愛の人々は彼らの中の約36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシバリムまで追って下り坂で彼らを撃ったので、民の心がしなえ水のようになった。ヨシアは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。ヨシアは言った。ああ神主よ、あなたはどうしてこの民にヨルダン川を悪魔でも渡らせて、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったのです。ああ主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名を地から絶ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか。今朝はこの箇所より、あなたは何をなさるのですかと題して御言葉を取り継がさせていただきます。ヨシアは今イスラエルの民を引き連れて約束の地に入ろうとしております。でその入るために神様はいろいろなことをしてくださいました。ヨルダン川の水をせき止めて、民たちがその乾いたところを無事に渡り終えるようにしてくださり、また今度はエリコの城壁を不審な方法で崩してイスラエルに大きな勝利を与えてくださいました。まあ、このようになことが続いていきますと、誰でもそうだと思うんですけれども、少しずつ、自信をこうつけていくと思います。自分たちはできるのではないか。まあ、おそらくヨシアも最初は大きな不安を抱えてはおりましたが、このように次から次へとこう前に進むことができますと、自信を持ってきたでしょう。そこでヨシアは次の目標を立てました。この今イスラエルはエリコという町の中にいますけれども、そのエリコからそれほど遠くないところにある今度はアイという町を攻めることにいたします。それで事前に偵察隊を送って様子を探らせました。戻ってきたその偵察隊はこんなことを言います。あのアイという町はそれほど大きくはない、2,000〜3,000人も自分たちの戦力をそこに向ければ簡単に攻め落とすことができますよという、そういう報告でした。日本語に朝飯前という言葉があります。ご飯を朝食を食べる前に一仕事するという、簡単な仕事をするというそういう意味です。 おそらくヨシアもこの愛を攻め落とすことは、朝飯前である、まあ、非常に簡単なことであるというふうに考えたと思います。しかし結果はどうであったか。予想外の敗戦ということになりました。逃げる途中で36人の犠牲者が出ました。ヨシアはその報告を聞いたとき、おそらく大きな衝撃を受けたはずであります。まあ、いろいろそのショックを受ける理由はあります。一つ目は、ヨシアは実は心の中に常にこう不安に思っていたことがあって、それが現実になったんですね。そのヨシアの心の中の不安というのは、彼自身が言葉でこう申し上げてますので、読んでみます。8節と9節にあります。ああ主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた 今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名を力絶ってしまうでしょうとありますね。でヨシアが考えていることは、イスラエルが今戦いに負けてしまった、そのことを周りの敵はもうすぐに情報として聞くだろう。そうしますと、よし今がこのチャンスだ、イスラエルを叩き潰そうとして攻め込んでくるに違いないと、ヨシアは不安を感じたんですね。で、まあ、誰でもというか、軍隊のリーダーでもあるヨシアでありますから、常に何を考えるかというと、まあ、攻めることも考えますが、万が一負けた場合どこに逃げるかもいつも考えているわけですね。万が一の時はどこに逃げるか。実はヨシアにはそれが大きな不安としてあったんです。逃げるなら後ろに逃げるしかないんです。右と左には行けないんですね。しかし後ろには何があるかというと、今渡ってきたヨルダン川があるんです。つまり逃げ道がもう塞がれてしまったんです。今水がとうとうと流れています。今まではその逃げ道がないというところを何とか耐え忍んで、まあ、連戦連勝というんでしょうか、次から次へと勝利を重ねて前に進んできたので、何とかその不安を打ち消すことはできましたが、今敵に背中を向けてしまった、つまり、イスラエルが今弱さをみんなに見せてしまった今、今度は自分たちは追い詰められていく、形勢逆転になってしまうんです。まあ、それでヨシアはおそらく真っ青になったんじゃないかと思うんですね。ヨシアが衝撃を受けた原因はもう一つあります。それは最初あの愛という町を攻め落とすのは朝飯前である、簡単なことだと鷹をくくっていたのに敗れてしまったんです。しかしその敗れてしまった原因が全くヨシアにはわからない、それがショックでありました。神様はここまでヨシアを励ましていました。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にいるのだと、神様はヨシアと一緒にいつもいるから大丈夫、前に進めと励ましてきたのに、今その神様はヨシアから遠く離れてしまったように感じてしまいます。ヨシアはなぜ自分たちがこの戦いに敗れたのか、理由をまだこの時点では知らされておりません。まあ、しかしこの聖書の読者である私たちにはすでになぜこのイスラエルが負けたのか、その理由が最初から明らかになっております。もう一節にそれが出てまいります。しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで不審の罪を犯し、ユダブ族のゼラフの子、ザブディの子であるカルミの子、アカンが聖絶の者のいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。 この聖絶ということは前回にも触れておりますが、まあ、汚れた罪を徹底的に滅ぼし尽くしていく、まあ、そういうそのような意味で使われる言葉になります。まあ、実は神様がヨシアを通してこの聖絶のもののことでは厳しく注意を与えておりました。まあ、エリコを攻める前にですね、あなた方はエリコをこれから攻めていくけれども、その時あなたが絶対こういうことをしちゃいけないのだという注意を与えておりました。それが、少し1ページぐらい前に戻りまして、6章18節で、注意が与えられております。6章18節を読みます。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものに しないため、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。この日本語訳ちょっと分かりにくい日本語訳だなって思うんですけれども、要は聖絶のもの、神様がこれが聖絶のものだよと示したものがあるんですが、それには絶対手を出すな、自分たちの持ち帰っちゃいけないよと注意を与えていたんです。ところが、まあ、これは後この7章の後半のところで明らかになっていきますが、アカンと呼ばれる人物がこの、エリコの町の中から手を出しちゃいけないというその聖絶のものに手を出してしまった。イスラエルがこの愛との戦いに敗れたのはこのアカンの罪のによるものであると、もう一節ではっきりとこう書かれているんです。さて、そうしますと、まあ、今日の聖書はいつも疑問だらけでありますが、今日の箇所にもたくさんの疑問が出てまいります。まあ、そのうちの今日は3つの疑問に触れてまいります。まあ、おそらく皆さんなんでこんなことになるんだろうかといろいろとこう頭の中に浮かんでいると思うんですね。まず一つ目の疑問、罪を犯したのはアカン一人であります。聖絶のものに手を出した。しかしそのことに対して神様は何と語っておられたかといいますと、まあ、一節をもう一度見ますが、一節の最後に、そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がったと書いてあるんですね。罪を犯したのはアカン一人でありますが、神様の目から見るとこれはイスラエル全体の罪であると言っているんです。まあ、その結果36人の命、この場合聖絶のものにこの彼らは手を出していないんです。罪を犯していないのに36人の命が失われてしまいました。これは大きな疑問と皆さんも感じるはずです。まあ、先日新聞を読んでおりましたらこんなことが載っておりました。皆さんも知っているある有名な会社の話なんですね。でそこの組織ではどんなことをしているかといいますと、まあ、グループごとに人を管理するんでしょうね。多分7、8人かそれぐらいの一つのグループごとに、まとめていって、でそのグループごとに競わせる、そういうことをするんだそうです。で、課題を与えて、上司がそのグループに課題を与えて、いきます。そしてその中のグループの一人が、ミスを犯しましたらグループ全体がその責任を負わせる、責任を負わせていくというそういう人事の評価を取っているんだそうです。つまり誰かが失敗しないようにってみんながもうカバーしなきゃいけないわけですね。もし誰かが失敗したらその責任は自分にも降りかかってくるというそういう人事であります。まあ、当然読んでも私も感じましたけれども、これはかなり厳しいなと思いました。やはりそこで勤めている人たちも厳しいと感じて、 せっかく苦労して入社したのに、およそ半分ぐらいの人がもう辞めていく、まあ、そういう会社なんだそうです。まあ、その話とここに出てくる今日の聖書の世界、なんだか似ているというか全く同じ。アカン一人の罪なのに、その責任はイスラエル全体で負わなきゃいけないと言われて、これは厳しいなと思わされます。二つ目の疑問。アカンは手を出してはいけないというその聖別のものに手を出してしまいました。まあ、具体的に何を取ったかと言いますと、王様が着るようなコー、非常に高い値段のするコート、コートって街灯ですね、それを取ったんです。あるいは金の延べ棒、あるいは銀、つまり、まあ、価値のあるものですね、それを、こっそりと自分の懐に、しまい込んでしまった、まあ、神様の命令に背いて、盗みを隠し持って、黙っていたわけですから、これは確かに罪を犯しました。しかしそれくらいの罪でというんでしょうか、盗み、まあ盗んだのは悪いけれども、それでどうして36人が死んでしまわなきゃいけないのか、あるいは裁きを、まあ、受けなきゃいけないというのであるならば、アカン一人が裁きを受ければいいでしょう。まあそれでもアカンだってやっぱり同情すべきことはあるんじゃないでしょうか。ついついやっぱり目の前に普段見たこともない高価なものが転がっていたわけです。まあよく言いますけれども、魔が差すとかいう言葉がありますね。それまでは全く取る気がなかったのに、いきなりそういう高価なものが目の前にバーンとあって、そして誰も見ていないというところに自分が なりますと、あれ、これ自分なんか欲しくなってしまうという思いが急に出てくる。そういう、こう、出来心でやったのではないか。だから、そんな厳しいことを言わずに、少々多めに見てやったらいいでしょう。これぐらいの盗んだことで人が死んだり、そして、アカンは、この後、まあ、裁きを受けて死んでしまうんですけれども、そんなことで殺されてしまうんですか。神様の裁きはあまりにも厳しすぎるのではないかと疑問を持ちます。そもそもなんでこんなに神様は厳しいことをなさるのかというその原因をたどっていきますと、一つのところにたどり着くんですね。その原因はどこにこうたどり着いていくのかと言いますと、これですね。このイスラエルが罪を犯したとありますけれども、そもそも先ほど言った通り、聖別のものに手を出してはいけないと神様は命じたわけです。つまりこの契約を絶対に守れ、これはあなた方との間の契約だから、聖別のものに手を出すなっていうこの契約をあなた方は守らなきゃいけないんだという、その契約に対して神様がこだわり続けているんですね。あの契約を前破ったら、だからこういう厳しいことをやるんだよというふうに神様は契約にこだわり続けているんです。なぜそこまで神様が契約にこだわり続けていくのか、そのことが何かこう納得できない思いがしてくるのではないかと思います。まあ、そのことはですね、ちょっと今日は読んでおりませんけど、11節ですね。に出てまいります。7章の11節を読みいたします。これは神様がヨシアに語った言葉です。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖別のものの中から取り、盗み、偽って、それを自分たちのものの中に入れさえしたとあります。 契約に神様はこだわり続けます。今日の箇所、まあ、義明は特にそうですけれども、非常に厳しいことが続いておりますが、いつも言います、この厳しいと思えるところにこそ神様の恵みが隠されているんです。どこが恵みであるのか、これから見てまいります。今神様は契約にこだわり続ける方であると言いました。なんでそこまでこだわるのか、私たちは納得ができません。こういう場合、反対のことを考えてみます。もし神様が契約にあまりこだわらない、まあ確かに契約は結ぶけれども、それがこう破られても あんまりああしょうがないねというぐらいで収める方だったらどうなるかということを考えます。神様はアブラハムと契約を交わしてくださいました。あなたの子孫はこの星の数ほどに増え広がり、あなたの子孫はこの約束の地を受け継いでいくのだという契約を交わしてくださいました。もし神様が契約にこだわらないという方ならば、そのアブラハムとの契約はどうなってしまうんでしょうか。イエス様は新約の時代になって私たちとの間に新しい契約を結んでくださいましたけれども、もし神様が契約にあまりこだわらないという方ならば、あのイエス様の契約はどうなっていくんでしょうか。厳しすぎる、なんでそこまで契約にこだわるのかと私たちは思いました。実はそこに神様の大切な思いが隠されております。かつて神様がアブラハムと交わしてくださったあの救いの契約、この地に、この約束の地にあなたの子孫を導き入れるのだというあの契約は絶対に破られてはならないんですね。あるいはイエス様が私たちと交わしてくださる、これから聖餐式を取り行いますけれども、新しい契約ですと言われたあの十字架の救いの契約、どんなことがあっても完全に成就されなければならないんです。それぐらい神様の契約って重いんです。どれほど重くこの契約のことを考えておられるのか、実は今日の箇所から私たちははっきりと教えられています。次の疑問に参ります。まあそのことは分かった、神様が契約にこだわる理由は分かったけれども、じゃあ次のことはどうなる。アカン一人の罪がどうしてイスラエル全体の罪だと言われるんですか。あんまりでしょうと私たちは考えます。まあ、私たちは思いますね。あの人の犯した罪はあの人が負うべきであって、その責任を負うべきであって、私は関係ありませんよとみんなは言いたくなるはずです。なんで私まで責任を問われるんですか。それが多くの人たちの考え方であります。では、私たちの救い主、イエス様はどのようにしてくださったんでしょう。この方は私たちと同じように人の姿を取られましたけれども、罪は犯されませんでした。罪は犯されませんから罪の裁きを受ける必要もありませんでした。しかし皆さんの手法に抜いておりますけれども、第一ペテロの3章18節でイエス様が何をしてくださったのか、非常に簡潔にまとめられております。そのところをお読みいたします。第一ペテロの3章18節です。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、 霊においては生かされて私たちを神の御元に導くためでした。私たちは言いたくなります。アカンが罪を犯したのだから、アカンが裁きを受ければいいでしょう。私たちは関係ない。なんでここで36人もの人たちが死ななければいけなかったのか。他の人の罪は私とは関係がない。でその言い分は私も言いたくなるんです。でなんで私が他の人のことまで責任を負わなきゃいけないんでしょう。しかしおそらくそう思っている限り、あの人の罪は私とは関係がないと思っている限り、どうしてイエス様が私たちの罪のために十字架で身代わりとなって裁きを受けられたのか、その理由はわからないままになるだろうと思います。なぜ罪のない方が私たちの身代わりとなって十字架で裁きをお受けになったのか。実はこれは私たちの非常に理解しがたいことなんですよ。イエス様関係ないんですよ。どうして関係ない方が罪の身代わりとなって裁きを受けなきゃいけないのか。非常に理解しがたいことを、でも私たちは信じなさいと言われているんですね。にわかに信じがたいようなこと、理解しがたいようなことですけれども、そんな私たちにイエス様は語ってくださっていると思います。まあ、イエス様の思いを私なりにの言葉で言い換えればこういうことだと思うんです。私、つまりイエス様ですけれども、私、イエス・キリストはあなたが犯した罪をあなたの身代わりとなって負います。どうしてそこまで私がするのか、あなた方は理解できないかもしれない。でも私にはどうしてもそうしてしまう思いが湧いてくるんです。あなたの罪は私の罪である、私の罪そのものであるとどうしても感じてしまう。あなたの犯した罪は私と強い関係があると私はどうしても感じてしまうんです。だからあなたの身代わりとなって私は裁きに受けます、裁きを受けます。そうして十字架についていきます。私たちは他の人の罪は関係はないよと言いたくなるんですけど、イエス様は反対なんです。あなたが犯した罪、確かにちょっと距離を持ってみれば私たち人間が犯した罪は神様とは何にも関係がないんだけど、神様ご自身はそうとは思わない。私たちが犯した罪は私の犯した罪そのものであると考えてください。だから私は十字架につかなければならないと思ってください。そういう方なんです。アカンが犯した罪をなんでイスラエル全体が背負わなきゃいけないんだと思いました。なんでここで36人も死ななきゃいけないのかと思いましたが、神様の思いがこのイスラエルを通して私たちに示されております。それでなお神様の裁きは厳しすぎるというでしょうか。なんで36人が死ななきゃいけない、なんでアカンはこの後石で撃ち殺されなきゃいけないんだと言いたくなるでしょう。もし神様が安全なところに立って、高いところに立って下を見下ろすようにして、なんだお前たちは私の契約を守らなかったじゃないかというようにして、 私たちに対して裁きをなさるお方であるならば、確かにこれは厳しすぎる。そこまでする必要はないと私たちは文句を言います。しかし、神様は高いところに立って下を見下ろして裁いている方ではなかったんです。神様は永遠にその高いところに座っておれば十分なお方であったんだけれども、私たちのこの罪の姿を見て、そこにとどまっていることができなくなりました。あの人たちの犯している罪、私の罪そのものであると考え、その高いところから私たちのところに降りてきてくださいました。神の姿を持って降りてきたのではなく、人の姿をとって人と同じになられて降りてこられた。降りてこられたとき、人々はこの方は神の子であるとは誰も認めませんでした。お前こそ罪人なんだと人々は言い、この神の子である方を十字架に追いやっていきます。それでも文句は何にも言わない、一つも言わず、ただ黙ってほふり場に引かれていく家畜のように、羊のようにこの方は十字架に登っていかれました。なんでここまで厳しい裁きを神様はなさるのかと私たちは言いましたが、実は神ご自身がこの厳しいと思える裁きを引き受けていくんです。厳しいと私たちが言えば言うほど、イエス様が十字架でどれほどの裁きを受けたのかが分かってくるんです。それほどの裁きを受けられた。このあとアカンとその家族はその罪が明らかにされていって石で打ち殺されます。なんと厳しい、なんと残虐な残酷な処刑の仕方なんだろうか思うでしょうか。しかしこのアカンがしたこと、目の前に取ってはいけないというものが転がっているとき、ああこれは自分のものにしたいと思ってしまうその心、誰でも持っているものじゃないでしょうか。アカンは私たちそのものであります。ならば私たちも実はアカンのように 死ななきゃいけなかった、殺されなければならなかったんです。なぜこんなことが、厳しいことが、アカンのことが細かく聖書に載せられていくか。こういうことが二度と起こってはならないんです。神様の目から見たとき、アカンのようなことが二度と起こってはならないんです。そのために何をするのか。契約を守れ、あなた方必死になって守れというと言っても私たちはできないということをもう聖書は教えているんです。アカンのようなものが罪を犯して、だからその罪を裁きを受けてアカンが死なないように、イエス様が身代わりとなって死んでくださるんです。だから私たちはもうこの悪感のようになることはない。どんなに罪を重ねていったとしても、このイエス様が全ての罪を引き受けてくださったんです。ヨシアは叫んでおります。9節の最後ですが、あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか。ヨシアはまだ理解ができません。自分たちは殺されてしまうというその恐怖の中におののいております。 私たちはこの裁き、厳しいと思える裁きの中から救われてきたものである。あなたは何をなさろうとするのですかというこのヨシアの疑問に対して、私はあなた方の罪のために身代わりとなって、もうアカンのような犠牲者が起こらないように私が十字架で裁きをすべて引き受けていく、その御業をやがてイエス様が成し遂げていかれます。私たちはどこから救われたんでしょうか。七章を読んで、なんと神様の裁きは恐ろしいことかと言えば言うほど、実は私たちはそこから救われてきたものである。私たちが言葉で言った何気ないその疑問、そのことが実は神様の栄光を表している。今日の箇所から神様のその恵みを思い起こしていきたいと願わされます。お祈りいたします。天の父なる神様、旧約聖書のその神様がなされる一つ一つ、本当にわからないことがたくさんあります。どうしてこんなことまでするのか、なぜこんなに厳しい仕打ちを受けなければならないのか、なぜ人がこのことのために死ななくてはならないのか、関係がない人まで巻き込まれているじゃないか、神様は何をしているのか、いろんな疑問が湧いてきます。その答えを私たちは見つけたいと願いますが、すぐには分かりませんでした。しかしイエス様が何をしてくださっていたのか、そこを通してもう一度このヨシア記を読んでいくときに、あなたがしてくださったその御業の豊かさ、深さ、その恵みの大きさに気がつかされていきました。関係がないものまで死んでしまう、そんなことがあっていいはずがないと私たちは思います。あなたご自身は関係がないはずだったのに、あなた方と本当に私は関係がある、強い結びつきを私は覚えてしまうのだと言って、高いところにとどまっている方なのに私たちのところに貧しい姿をとって来てくださり、そこまでして救おうとされ、厳しいと私たちが口で言えば言うほどあなたはその裁きを受けてくださっていたのだ。その恵みをまるで見えなかったものが見えるかのように浮き上がって今教えられます。主よ、私たちの目の前にいろんなことが起きてきます。すべてあなたが本当にいてくださるのか疑問に思う時もありますけれど、どうか主よ、あなたの恵みは変わらず、あなたの契約は絶対に成し遂げられていくのだ、その思いは今も変わらずにあるのだということを信じて、一人一人が一歩前に進んでいくことができますように、どうか主が励ましてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。